こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。
おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
クリスさん、なんか、はい。声がだいぶ、あれですけども。
はい、そうなんです。ちょっとです。喉をやられてしまいまして、このぐらいのトーンだったらなんとか喋れるけど、張ろうとしたりすると、裏返ったり、
咳込んじゃったり
するので、今回はこういうトーンで私やらせていただきます。よろしくお願いします。大変お聞き苦しくて申し訳ない。
もうね、もうポッドキャスターなんですから、ちょっと喉大事にしないと。
はい。もう本当ね、ポッドキャスターは喉が命。
ですね。
そうなんですよね。長山さんは大丈夫ですか？喉の調子は。
そうですね。今のところ、風邪もひかずに元気でやってますね。喉も。うん。
いやー、参った。これはバンド練習が週末にあったんですけど、
うん。
ちょっと喉の調子が悪い中、そこを無理して歌ったのが良くなかったかもしれない。
なるほどね。ちょっと無理をおっしゃった感じ、
うん。そうですね。うん。前回、AI ジングル回。
うん。
面白かったですね。
楽しかったですね。
長山さんが編集してくれたやつを聞き直してみても、大変、なんかと、その、やってた時のワクワクというか、楽しさが伝わって、私はね、参りました。うん。
いや、なんか、結構評判もよく、
うん。
皆さん、面白かったと言ってくれる反応が、ちょっとツイッターの方でもあります。まあ、ディスコードの方でもね、反応いただいてますし、ツイッターの方でも、マイルドさんが、ハヤトゥーさんの曲が、なんかハマってしまって何回も聴いてるみたいな。クリスさんがライブするときはぜひやってほしい。クリスさんでもこれあれですよね。はい、YouTube でちょっと見ましたけど。
あ、これはね、やったのは僕の自分の曲ですね。
あ、そうかそうか。ハヤツーさんの曲、ね、
自分のハヤツーさんの曲もやってみましょうか。おっさん FM の歌、自分で、
そうね、
演奏して、なんか弾けそうな気はします。
おめえ毎日おっさんだろうっていう。大丈夫です。
確かに。
うん。
大丈夫です。はい、うん。やっていきましょうね。そうそうそう。YouTube の方でもアップして、僕が喉を潰したバンド練習の時に、自分の作った曲をバンドメンバーに弾いてもらいまして、やっておりますので、
うんうん、
それもちょっとね、聞いていただけると嬉しいですね。
ね。はい。ちょっと概要欄の方に貼っておきましょうか。
はい。で、なんか、旗本さんから、なんか、
そう
お礼が来てたんですよね。
はい。田本さんからお便りが来てるんで、ちょっとこちらの方を読み上げたいと思います。はい、AI ジングル&テーマ曲バトル楽しい企画をありがとうございました。楽しかったです。まさかそんなに話を広げていただけるとは思わず感激でした。投稿文を美味しく調理してくださり、お二人のトーク力さすがだなと改めて感じました。
いや。
架空のフリーランス作曲家、響徹が作曲家になるきっかけはおっさん FM だったというストーリーもあったのですが、さすがに長すぎるので省略しました。省いてよかったです。あのカフェがどこだったのか、私も知りませんが、スタバでないことを願っています。またこうした参加型の企画があればぜひ挑戦してみたいです。素敵な時間をありがとうございました。と、のことです。いや、もうこちらこそ、はい、応募ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん。うん、そう。まあ、前回聞いていただいた方にはわかると思うんですけども、旗本さんのは、曲を作るためのこう、リサーチとか、それのバックグラウンドストーリーみたいなのも、もう生成して、そこから曲を作るというアプローチをとっていたので、ですが、AI が生成する際になぜかフリーランスの作曲家が僕らの間に入り込んできて、
そうそう、
カフェでギターをかき鳴らすっていうシーン、
夜ね、夕方のカフェ
でね、
そう、
いきなりギターを弾き出すっていうシーンが
面白かったな。
まあ僕はすごく面白くて、楽しませてもらいましたね。
いやー、やっぱ設定非常に良かったですね。なんだっけ、収録の各パートの時間見ても、旗本さんのところだけ曲数が多かったのもありますけど、結構ボリュームたっぷりとってね。
そうですね。
盛り上がっておりましたよね。
盛り上がってましたね。うん。
うん。
そうです。
いや、作曲 AI 数の、後私、ちょっとハマっちゃいまして。
うんうん。
プロ課金しました。
あら、すごい。
はい。
プロにするとなんか、どういうメリットがあるんですか、あれは。
なんか、たくさん作れるのと、 あと編集がね、うん、ちょっとリッチにできるんですよね、少し。
あ、編集がいけるんだ。
うん、そうそうそうそう。曲の歌詞を作った時に、サビの部分だけこう、何パターンか作るとか、こう、そういうのもできたりするんですよ。
うん、
で、結構、なんだろうな、そのまま、商用利用もか、コマーシャルユースが可能って書いてあったかな、作って。
あ、じゃあ販売もいけるみたいな。
そうそうそうそう。
感じなのかな。
うん、その後ね、別の AI も契約しまして、その、するのは、はい、作った後で、その曲はパブリッシュできるんだけど、
うん、
その、ボーカルだけ抜きたいとか、ギターだけ抜いて自分で弾きたいとかっていう時に、曲をアップロードすると、その曲の構成を分析して、うん、その各パートのボリュームを調整したり、あるいはそのパートだけ消すとかね、できるサービスがありまして、見つけまして、そちらも課金を始めました。
耳コピーとかするのも便利そうですね、それ、ね、でもね。
あ、そうそう、コードもね、抽出してくれて。うん。いいですよ、結構。
あ、じゃあ、それは解析、分析とか、そういう感じの AI とかですね。そうそうそう。
なんか、結構プロも使ってるみたいですね、割と。
あ、そうなんだ。
うん。プロミュージシャンも使ってたりとか、ギターの練習する人も、あの、楽器の練習する人も使ってたりとかして、すごくいい。サービスのようです。
さっき耳コピーって言ったけど、その自分のやりたい楽器の部分だけ綺麗に聞こえたらね、練習しやすいですもんね。
あ、そうそうそうそうそう。そうなんですよ。うん。
おー。じゃあ音楽系 AI に結構ハマり出してるって感じ。これをきっかけに。
そうなんです。
おー。じゃあちょっとまたその辺の話ももしかしたら今後、はい、出てくるかもしれないですね。
はい。
いやー、やりにくいな、クリさんの声ちっちゃいと。
ごめんなさい。
まあ、しょうがないですね。これはね。はい。
私はいないものと思って、山さん喋ってください。
はい。まあね。まあまあまあ、しょうがない。そういう時もありますからね。はい、長いことやってますとね。
はい、
うん。やりますよ。という感じでね、AI、ジングルバトル等々やってましたけども、うん、他にもお便りをいただいておりますと。なので、ちょっとこちらの方も、読ませていただきます。右利きのカッピーさんから、右利きもいるんだね。
うん、
クリスさん、長山さん、いつも楽しいラジオありがとうございます。毎週金曜日のお二人の軽快な掛け合いを聞いていると伝わる知性やユーモアにいつも刺激を受けていま す,
あざす。
私は今まであまり小説等の活字を読む習慣がなかったアラフォーおっさんです。お二人のラジオを聞いているうちに、これからの自分に必要なのは読書なのではないかと思い、 Kindle Paperwhite を購入しました。そこで二人による初心者におすすめの小説をいくつかご教授願えないかと思いメールしています。という、お便りをいただいております、うん。今まであんまり小説を読んでこなかったけども、Kindle 買ったと。
うんうん、
ね、なんかちょっと嬉しいですよね、でもね、こうやって、
うん、
まあ、多少なりともこう、読んだものとかの紹介をしている中で、
いやー、そういったものに感じていただけましたか、ね、我々の知性やユーモアを。
ね、あ、溢れていちゃいますからね。音声から、ね。
いや、隠してるつもりでも滲み出ちゃいますよね。
出ちゃうね、うん。
いや、今日は声が出ないから、フォローもできないけど、ね、あんま冗談も言えないですけど、うん、はい。いや、まあ、頑張りますかね。はい、ありがとうございます。なんか嬉しいですね、は
い、
本当に、ね。
ありがとうございます、ね。
本を紹介してくれと、
うん。初心者におすすめの小説っていうふうなこと題を今回はいただきますけども。
はいはいはいはいはい。
どうですかね。
私は、まあ、自分が好きだからっていうのもありますけど、結構、東野圭吾先生の本はおすすめしますかね。
うんうんうんうん。
で、まあ、いっぱい出てるんで、まあ、どれが面白いのかっていう話もありますけど。
たくさんあるから、どれから選んだらいいかってありますよね。うん。
まあ、そうだな。まあ、結構シリーズものもあるんですけど、
うん、
映画化もされた秘密。秘密。
秘密ね。これはまあ、
長山さんご存知、秘密。
はい。はい、秘密。秘密のあっこちゃん。
秘密な子ちゃんじゃないけど、秘密。そうそうそう。秘密な子ちゃんの秘密は、うん、奥さんが事故で亡くなってしまって、
うん、
で、その奥さんの魂が娘に、年頃の娘に宿るっていうお話なんですよね。
うんうんうん、
で、これはだからその中年男性の立場になって、特に娘さんがいる方とかが読むと、ちょっと、まあ僕は娘がいないんでわかんないけど、ちょっとこう、なんだろうな。もう、どうすんだこれみたいな感じの展開もあるかもしれない。
確かに今読むとまた僕は娘がいますからね。
うん。ちょっと違うのかなと思って。
かもしれないですね。うん。
おりますね。あとその、新参者っていう、まあ、刑事、加賀恭一郎シリーズで、 その、浅草だったかな、日本橋を舞台に、うんうん、浅草じゃない、日本橋だ、東京の、あの辺を舞台にしたミステリー、まあ、連作集とか、短編連作集があるんですけど、うんうん、これもいいですね。ドラマにもなりましたけど、これ。うん。
加賀恭一郎はこの間僕がオーディブルで聞いた、
あ、そうそうそう、
誰かが私を殺した、
あれ
も同じそのシリーズの延長とかなのかな、サブストーリーなのかわかんないけど。
そうそうそう。
なので、まあ、東野圭吾さんの作品の中ではこうちょいちょいと出てくる方なんですね、うん、これは。
ただ、あの、僕の文系の友達と喋った時は、彼はですね、うん、東野圭吾先生の本、文体がちょっと合わないっていう感じで、東野圭吾先生、もともとエンジニアなんですよね。理系出身の作家さんなんですよね。
うん。
なんで、しかするとそういうのも関係してるかもしれないですね。割とこう、読みやすいっていうのは、エンジニアとか理系、まあ、職業柄、あんまりこう、文章で情報だけを取っていく方が嬉しいっていう人が向いてるかもしれないですね。情緒的な書きぶりとか、あんまそこまでないので、なんかそういうのが好きっていう人は苦手かもしれないです、逆に。
こう情緒的というよりは、目に映るものがこう淡々と描写されるみたいな方に近いとかそういう感じなのかしら。
そうそう。まあ、割と本当、うん、うん。まあ、そういう描写ないとは言わないけど、割と本当に必要不可欠なものが書いてあって、もう話が進むスピードもすごくこう快適というか、
うん、
たまになんかもう描写がすごく多くて、なかなか進まない話あるじゃないですか。
逆にね。
逆に、うん、そう、うんうん。でもそれはこう描写を楽しんで、その時は情景をこう思い浮かべるのが多分楽しい本だと思うんですけど、ね、
うん、
そういうタイプの作家さんではないと思いますね、東野圭吾先生は。
そういうところは、よしあしですよね。初心者だと逆にその辺がスッと進むかもしれないし、
うん、そうそうそう。
もしかしたらちょっとこう味気ないと感じてしまうかもっていうのもあるかもしれないから。
うん、まあでもやっぱこう、一冊ね、読み終わったぞっていう達成感からこう読書の楽しさって始まっていくと思うんで、うん、私は
東野圭吾さんはこう、まあ、僕も聞いてて、最近も聞いたから思うんだけど、うん、やっぱり映像的ですよね。
あ、そうですね。
非常に。
うん、うん。
なんかもう本当に、この間、クリさんも言ってたけど、ドラマ化されるの前提なんじゃないかっていうぐらい、
そうね。
ね、それがこう、映像としてこう想像しやすい。まあ、さっきのその文体の話ももしかしたら繋がってるかもしれないですけども、
うん、
その情景をこう思いやる。描きやすいような文体もそうだし、構成もそういう風になっているような感じがするので、まあそういった意味でも読みやすいんじゃないかなって、
う
ん。
そうです。
しますね。
確かに確かに。
うん。で、その章立てもすごくね、細かくなっていて、視点の切り替わりとのテンポもやっぱりいいから、
うん、
なんかこう、寝る前に、その、
うんうんうん、
一節一節を楽しみながら読んでいくっていうのにも結構合ってそう。
うんうんうん。長山さんどうですか？読みやすい本。
僕は、うん、まあ僕も難しいなと思ったんで、もうあえて、これはもう、外に丸投げしようということで、やっぱりこう受賞作品を、
うん、
受賞作品を読んでいくのがいいんじゃないかと、思いましたと。最近なんか僕は芥川賞のまた、あの、受賞作品の、あの、文藝春秋を買って読んでるんですけども、まあ芥川賞はちょっといきなり、うん、初心者におすすめの小説って言うと、ちょっとそれはどうかなって気持ちもせんでもないので、
うんうん、
まあ気になったら読んだらぜひ読んだら面白いと思うんですけども、だから僕はその、章で言うなら本屋大賞あたりが、やはり初心者には読みやすいのではないかというふうに思ったんですね。うん、ラインナップを見てても、ノミネートされてる、うんうんうんうん。それこそあの、おっさん FM でお話した、成瀬は信じた道を行くとか、
はいはいはいはい、
成瀬あかりシリーズね、
うんうん、
天下を取りに行くと信じた道を行くを書いた、うん、宮島美奈さんとか、あとおさん FM でも何度か紹介している瀬尾舞子さんも、そしてバトンは渡されたという、これは映画化もされている作品ですけど、
うんうんうん、
こちらも本屋大賞を取っているので、まあこの辺は、まあ、成瀬シリーズはもうなんだろうな、まあ、すごくポップで読みやすい感じ、うん、青春小説って感じだし、まあユーモアもたっぷり含まれていて、まあパッと読めるって感じがします、ね、
うんうんうん。
で、瀬尾舞子さんの、そしてバトンを渡されたは、そこまでポップって感じじゃないけども、こう、まあ心温まる話なので、なんかこう、読後感としてこう読んでよかったなーって気持ちになれるんじゃないかなっていう。うんうん、他にも多分本屋大賞結構幅広いんですよね。
うんうん、
それこそあの、 ロシアの戦争の話。
ああ。
同志少女よ、敵を撃てとかっていうものもあったりするし。
何時星のごとく。
あ、そう、何時星のごとくもそうだし、伊坂幸太郎ゴールデンスランバーとか、うんうん、リリー・フランキー東京タワーも入ってたりとか。結構なんですか、ジャンル問わず幅広いって感じもあるので、結構ピンときたのを選んでも、面白いかなと思いますよね。
まあ、あの、本屋大賞、僕も結構、読んでますけど、割とこう、売れた本が受賞するケースも多いじゃないですか。うんうん、で売れてるってことはやっぱり読みやすいというか。
そうそうそうそう、そう。
ね、うん。うん。
なので、まあ、僕が、まあもちろんその中から僕が面白かったっていうのも今日今回言ってますけども、まあ僕がというよりは、こう、世間がどう、
うん、
うん、撮ってるかっていうのも一つのこう、まあ今後ね、本を探す中でも、ベストセラー別に読むのがダサいとか、そういうことは全くなくて、やっぱり売れてるには売れてる彼なりの、やっぱり理由があったりとか、
うんうん、
やっぱりその時代を反映したりする部分があったりとかっていうところがあると思うんで、そういうのもこうチェックするっていうのも一つのこう楽しみなのかなと思いますね。うんうんうん、
確かに。確かに確かに。今あの、ゴールデンスランバーの話が出ましたけど、伊坂幸太郎先生の本は読みやすいというか、グラスホッパーっていう、殺し屋の、ちょっとお話とか、
うん、
あと死神の生徒。これ死神のお話ですけど。
死神の生徒は、これいいね。死神の生徒いいんじゃないですか。これだって、短編って言っていいのかな、これって。
まあ、連作短編集。
連作短編みたいなね。一つのお話自体は割と短いんだけども、うん、話自体が、まあ、連なっている、部分もあると。
うん
いうふうな構成になっているので、今一つの小説を読み通したなって気持ちにもなれるし、その一話一話に関してはさほど負担もなく読めると。
うん、
でも、死神の制度はちょっとこうミステリーチックな要素も含まれてましたよね、確かね。
なってますね。
うん、ね。なので、ちょっとこう、最初はこう謎みたいなところから入り、まあ、一つの謎が解けつつ、その、必ず死んじゃうんですよね、確かね。
死んじゃうのかな。うん。なんか、見極めるんだっけ？その、死んでいいのかどうかを、その人が。
そうだっけ？なんかちょっと、僕もうろ覚えになっちゃったけど。ただそう。で、まあ、その死に、の淵に際して人がどうなるかみたいなところも、が描かれてる
感じですね。そうそう、うん。これいいですね。死神の制度。
伊坂幸太郎さんはなんだっけ？そういえば、その、死という話で思い出したのは、なんだっけ、人類が滅亡しちゃうよって話。
人類が滅亡するやつは、ちょっと待ってよ。
なんだっけ？
ここまで出てきてる。週末のフール？
あ、そう、週末のフールだ、うん。週末のフールって作品があって、これ僕好きですね。
週末のフールは、これも連作短編というか、
うん、そう、うん。
ですけど、そのタイトルがさ、あれですよ。お笑いコンね、ハライチのネタみたいなのね、週末のフール、太陽のシールね、牢上のビール、冬眠のガールつ、
信長のヤーツみたいなやつでしょこれ、
信長のヤーツみたいなね、なってる、そう、これいいです、確かに週末のフールもいいな、
これ僕好きな作品ですね、
いや確かに伊坂幸太郎先生の話どれも面白いんだよな、着眼点がね、結構面白くて。
ね。あ、うん、見たくなってきたな
ぁ。うん。いいですね。あとは、近藤文江先生かな。近藤文江先生はですね、私は最初に読んだのが、サクリファイスかな。こう、サクリファイスはさ、自転車の話で、表紙にこう、ロードレースの写真が使ってあるんですけど、これ見るといつもソンムさんのアイコン思い出すんだよね。なんか、ソンムーさんっぽいんだよ ね、このアイコンが。
ソンムーさんの、ね、ゲストに出ていただいたソンムーさんの、はい、こう、ツイッターとかの、とかブログのアイコン、自転車こいでる姿ですからね。確かに。何かこう、通じるものが。
通じるものが。
ありますね。うん。
で、これ、サクリファイスは、続編も出てて、続編なんだっけ、なんか、自転車系のお話、何冊か出てるんですよね。近藤文江先生が出してるやつ。これと、あと、その、近藤文江先生のタルトタタンの夢っていう、これもですね、短編集というか、なんて言ったら、ドラマ化もされてるんですよ。2021年にシェフは名探偵っていうドラマ化されてて。
とかも、ほんほんほん。
このドラマ
ね。原作なんですね。
の原作なんです。で、このドラマ結構面白くて、とあるレストランを舞台にして、そこに来るお客さんの謎を、そのシェフが、そのレストランの中で解き明かすみたいな、まあ、安楽椅子探偵の、ちょっとこう、アレンジしたお話みたいな、
うんうんうん。
あんまりこう、舞台が外に出ていかないんですよね。
で、その推測とか観察に、を重ねていって、謎を解いていくっていうふうな感じなんですね。
これ、まあ、わかんない。僕の想像ですけど、2021年のドラマだから、もしかするとそのコロナ禍の中で、多分あんまりこう、外とかでロケしなくても、
なるほど、なるほど。
作りやすい形だったのかもしれない。
あ、面白い。あ、なるほどね。
ですね、もしかすると。
言われてみれば。
これドラマもネットフリックスとか、ああいうので見れるんで、ドラマの方もおすすめですし、小説もね、面白いんで、これ読んでほしいですね。
ちなみにさ、クリスさんってさ、まあ、映画も楽しむし、小説とかも結構楽しむタイプじゃないですか。
楽しみます。はいはい、はい。
原作と映画化の関係っていうのはどういうふうに捉えてるんですか？原作中みたいな表現とかもあるじゃないですか。
ありますね。
うん。
まあ、どうなんですかね。小説に関しては、あんまり、難しいですね。先に小説を読んで、
うんうん。
その小説がすごく好きだった場合は、ちょっと映画化に関してはなんか、ちょっと思うことがある時もあるかもしれない。
うんうん、まあ、その解釈とか映像化の違いみたいな部分とか、税とかね。
俺が撮ったらこうとか、ね、プロでもないくせにそう思うっていう。
あるね、あるある、
うん。うん。でも、逆に映画の方が面白くて小説読むパターンもあるんですよ。
映画を先に見てっていう。
そうそうそう。映画ドラマとかを見て。シェフは名探偵はそれだったし、青春でんでけでけでけっていう映画も僕大好きなんですけど、映画大好きで原作の読んで原作も好きになったパターンもあるし、まあなんか別物として結構捉えてることが多いかもしれないですね。なんか。でもやっぱりこう、ドラマか映画化するとやっぱ僕の想像力が貧困なんで、やっぱ小説読んだ時にどうしてもそれに引きずられちゃうというか、そのキャラクターに。だから半沢直樹も、半沢直樹の小説先に読みましたけど、
うん、
その後続編が小説で出たんですよね。
うん、
でそれ読むときは大体頭の中にもうあの方が堺雅人さんが言いますから。
まあ影響されますよね。でもね、それは、
うん、東野圭吾先生のガリレオシリーズ読むときも、最初はなんか自分の中のガリレオがいたけど、
うん、
途中からも福山雅治さんが頭の中にいて、
ね、
うん、やってるんですけど、
そこ難しいですね。
難しい。うん。
いいのかな、悪いのかな。
まあ、
いい悪い、まあ、いい悪いではないよな、別にそれはね。
まあ、それで、うん、僕はそれでいいと思ってるんで、まあ、楽しめてるってことかな、
うん。うん。楽しめたらね。うん。
うん、いいと思いますけどね。うん。長山さん、なんか他にありますか？
僕は、あとね、SF も読んでみたら楽しいかなと思ったんですけども、SF はあえて、割としっかりした長編のプロジェクトヘイルメアリーっていう、まあ、おっさん FM でも前紹介してますけども、まあ、これを読むと良いかな。まあ、割とちゃんとしたハードな SF なんですが、海外の翻訳の SF、ハードな SF としては全然読みやすいと思うし、思いますが、でも上下感あるので、結構なボリュームにはなります。ただ、そのやっぱり、その長さ、ゆえの読後感というか達成感もあるし、読後感のその壮大な終わり方みたいなところっていうのも、にもつながっていくっていう体験も、できる作品だと思っているので、そういった体験もできると、よりいろんな作品が楽しめるんじゃないかなって思ったって感じですね。だから、まあ、骨太なんでね、時間はかかると思うんですけども、まあ、僕はこの作品に関してはその時間をかける価値があるんじゃないかなと思って、ってとこですかね。
これめちゃめちゃ面白かったですね、これね。
うん。
僕も最近読みましたけど、長山さんに教えてもらって買ってたんですよ。で、ずっと積んであったんです。
うん。
で、ふと、もうそろそろ読むかと思って読み始めたら、もう止まんなくなっちゃって。
ね、止まんなくなっちゃうね。
面白くて。これ、
ね、うん、
これはね、これはやばいし、終わり方が良かったね。
ね。あと、まあ、そこにこの手の SF はやっぱりその人の想像力の凄さみたいなところも感じますよね。
うん、
人、こんな物語書けんだみたいなのに思いますよね。
いや、本当に思った。
うん。3体とかもまあそういう、うん、僕、まあ3体全部読み終わってないんだけど、うん。まあでもあれも途中まで読んでても、まあ、 だからこんなこと、こんなの書けんだな、みたいな、やっぱそういうのを、
うん、
まあ、もちろん、その、文学的な小説でもそういったものは感じることはできるんですが、SF はやっぱりそれが、のダイナミズムがやっぱ大きいよなーって、純粋に思うので、それのこう、カタルシスっていうのを感じるのも良いかなと。
うん、そうっすね。これはわかりますね。
そろそろ僕も記憶がなくなってきてるんで、もう一回プロジェクトヘルミアリー読もうかなって。
これは、あ、今度でもドラマ化する、映画化が、映画化するんですよね。
そうそうそう、う
ん、
あの、そう、ライアン・ゴズリング主演で。
ライアン、僕の好きなライアン・ゴズリング。
これでも、どうなんですか、ね、だから、その映画化する前に、僕ももう一読しておきたいなっていう感じはあるので、あ、だからちょうどいいんじゃないですかね。はいはいはい、これを読んで、映画を見るみたいなこともしてみると、まあ、さっき言った小説と映画の関係みたいな話とかも、ああ、ってなり、なるかもしれないしね。まあ、逆に映画見てから見るっていうのもあるかもしれないですね。うん
うん、SF こそやっぱこう映像化した時のそのチープさが、
そうね、
目立つというか、まあ僕の場合は多分映画が撮る人の方の想像力が上回るからって思うけど、
うん、
そうじゃない人もいそうですよね。
いやー、プロジェクトヘイルメアリア後半どういう風に映像化するのかなっていう気持ちはあるから、
うん
うん、
これ、あの方の小説なんですよね。あの、なんだっけ、火星の人。
あ、そうそうそうそう。
オデッセイ。
オデッセイ。デイモン、マット・デイモンの。
マット・デイモンの。火星に置いてけぼろにされちゃって。
うん、そうそうそう。
で、なんとかこう、自分でご飯作ったりして、待って、救助を待つって話。
そうそうそうそうそうそうそう。
まあ結構共通する部分ありますよね。なんかね、面白さにね。
ある、あらん。
うん。
うん。
わかる。
いや、面白い。うん、あの、うん、最初からいきなりこう謎の部分から始まるので、
そう、
冒頭からぐっと引き込まれる感じも、あの、まあ、うん、それもこれもおっさん F ですでに話してるんだけど、そうですね。ありますね。うん、
はい。いや、これいいな。いいっすね。まあ、こんな感じですか。
こんな感じですかね。
小説。うん。
まあでも、コツとしては、乱読というかね、合うものを探すのに、
そうっすね。
全部読む必要ないかなっていう。うん。で、Kindle はサンプルをダウンロードしてきて冒頭だけ読む機能がついてるので、
うん。
まあ、それでこう冒頭だけもうバリバリ無料で読んでみて、あ、なんかこれちょっとピンとくるかもって思ったら、買って先に進むっていう楽しみ方もできるから。
はいはいはい。うん、今回、いや、持ってこなかったけど、アラカルトみたいな小説、短編集あるじゃないですか。なんかテーマ一つ。
はいはい、アンソロジーみたいなやつね。そうそう、僕もね、
アンソロジーだ、アンソロジー。
うんうん。
うん。あれで好きな作家を探してその人の本を読むっていうのもいいですよね、結構ね。うん、うん。
なんか最近ブームなのか、結構出てますよね。この間も、
出てる
出てる。言ったら、食に関する、か食べ物、
あるある
食べ物を一つ、卵だっけかな、卵かなんか、卵がまつわるエピソードを集めた、一冊みたいなのが出てたりとかしてて、こういう、結構細かい、この卵みたいな感じの切り口いくんだ、みたいなふうに思って面白いなと思ったんですけど、
う
ん、そういうふうに、こう、一つのテーマで、いろんな作家さんが書いたものを読んでみると、あ、この作家さんちょっと自分に合うかもと思ったら、その方の中から作品を選ぶっていうのも、もちろんありですよね。
うん、うん、うん。確かに。
な感じですかね。
うん、な感じですかね。あとは、もうお便りがもう一個来てましたね、そういえば、長山さん、この。
そう、小説関係で。
小説関係のお便り。
はい。稲葉ゆかりさん。過去親戚ではなくファン。これはまあ前回にもお便りをいただいて、一応文脈を説明しますと、前回もお便りをいただいておりまして、
うん、
その時にまあビーズの話もしてたので、インバさんっていう名字が出てきた時に、うん、クリスさんが親戚の方かなっていう、ベタなね、ベタなボケを。
そうね、
したことによっての、こう一応フォロー。
ね。フォローアップがあった
ということで。ファンと。
ファンね、
うん。ファン、いいじゃないですか、ファンですよ。
いいじゃないですか。
はい。こんにちは。お便り読んでいただき、リクエストの自転車しながら好転するの感想もありがとうございました。瀬尾舞子さんの作品と似てると思う部分がなんとなく共有できたことと、逆に瀬尾さんの作品って男の人があまり嫌な描き方されてないなと思って、また瀬尾さんの作品も読み返してみたくなりました。
うん。
お二人にこの本を勧めた理由のもう一つは、別のポッドキャストで男性作家が描く女性のイメージは読者女性からピンとこないことが多いけど逆はどうなんだろうという話をされていて、こちらのポッドキャストにお勧めさせていただきました。 確かにこの作品は嫌な男性が多かったかもしれないなぁと思いましたけど、いそうだなぁとも思いながら読んでました。個人的に主人公の父が母のケアで不安定になっていくところは、自分の将来にもいつか訪れることかもしれないと思って不安になりながら読みました。そして私も筑波に住んでいたことがあるので、大仏や某アウトレットを思い浮かべながら読んでいました、うん、クリスさんがまさか自由の女神像より牛久大仏の方が大きいという話も楽しませてもらいました。長文失礼いたしました。またお便り送らせてくださいませ、というお便りでございました。ありがとうございます。
うん、
これは、いつだっけ、334回前々回ですかね、うん、の自転車から好転するというエピソードでも、うん、お話している通り、まあぜひ読んでくださいとお便りいただきまして、僕らの方で読んだ感想を話したエピソードですね。それに対してまた、うん、お礼の、お便りをいただいたという形になっております。なるほどね、
はい、
別のポッドキャストで、うん、男性の作家が描く女性の人、うん、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、で、なので逆に言うと、まあ、女性の作家さんが描く、まあ、男性という部分で、山本文夫さんの描く男性像だったりとか、うん、はたまた瀬尾舞子さんが描く男性像みたいなところなのかな。まあ、そうね。まあ、前々回の話では、こう、ちょっと変なというかね、嫌な男が多かったな、みたいな話をちらっとしましたけど、
うん、
逆はどうなんだろうね。まあ逆は分かんねえのか。男性作家が描く女性か。
まあでも女性作家が描く男性、山本文夫さんの方はだいぶリアルというか、ああいるなこういう人って思いながら僕は読みました。
その、そう、まあ嫌なやつって形容はしたけど、嫌なやつと思うってことはやっぱこう、うん、なんか いるなっていうか、
いる、
そういう気配がね、
うん、
ああいう人はダイレクトにいるかどうかはまた別としても、こういう系統とか、自分の中に潜むそういった嫌な部分とか、うん、そういうところを投影してるっていうところはあるんだろうなっていうところはありますね。
いや、いますよ。ああいう人は。うん、確実に。
いる。
あなたのすぐそばに。
いる。
いると思います。
いるのか、嫌だな。
めっちゃいますよ、ああいう人。あで、瀬尾舞子先生の方が、もう別にリアルじゃないとは思わなくて、むしろこう、うんうん、なんだろう、同じ人間を描いた時の、こう、性の面と負の面両方こう、それぞれあるなとは思って、思いましたけどね、
うんうん。
でも確かに男性作家の描く女性のイメージっていうのは、わかんない。ちょっと僕の勘で喋ってますけど、
うん、
まあこれも作家によるっていう話っていうのはもちろん前提としてあって、男性作家が描くリアルな女性像もめちゃめちゃたくさん作品としてあると思いますが、
うん。
うん、なんでしょうね。こう、記号として女性を登場させるケースが多いのかなっていう気はしますよね。うん、
ちょっと思った。ちょっと具体的なシチュエーションまでは、今、この、タイミングで思い浮かんでないんだけど、そういうのはなんかあるかもな。若い女性が出てきて高校みたいなところを、うん、確かにその記号的な物語の舞台装置とまでは言わないけども、
ね、うん、っていう感じで登場させてるケースが多かったりとか、
うん、あるかもね。それは確かに思った。
するのかな。わかんないけど、
まあそういうところを真ん中にするともしかしたら女性から見ると何これっていうふうに思うことは確かにあるかもしれないですよね。
知れないですね。まあ男性、人気の男性作家になるとこうね、結局女性との接点が夜のクラブとかのああいう女性ばっかりになってくると、その女性の観察するシーンが減っちゃうとかさ、もうこれ勘で喋ってますよ。そんなことないよっていう人もいると思いますけど。
観察って大事だよね。だからさ、仮に今、その学園ものの小説を書きましょうって言ってさ、書き出してもさ、うん、もう僕らの時代の感覚でしか書けないからさ、
うん、
今の学校の状態とかさ、絶対書けないじゃん。みたいな。
書けないよ。
で、仮にこれが今のもんだろうと思って書いたらさ、多分全然的外れな感じになっちゃったりするんだろうなと思って。
いや、そうですね。
そういうことをちょっとね、お便りをいただいた時に思い浮かべましたけど。
みんなスマホ持ってんのよ、今の学生は。
そうだよね。
そういうところからもう全然わかんないですし、全然ですね、女性ね、女性、まあね、僕もまあ僕は特にこうなんていうかこう奥手というかね、 全然目見て喋んないじゃんって言われた。まあ、この間言われましたし、ね。
そうね。
全然目見て喋んないじゃんって、本当はあの、漫画の中で、ね、言われるセリフじゃないですか。
そうね。うん。
本当。
うん、浅野稲雄先生の漫画かなと思いましたね。漫画のワンシーンかなと思いましたね。
いや、そうそうそうそう。まあね。まあまあまあまあ。まあでも、うん。どうなんすな。逆に、こう、男性作家が描くリアルな女性の、あれとかあんのかな。あの、でも確かに、漫画とか読んでると、結構、少女漫画とか女性の漫画って、女性作家の漫画って結構内面を描くシーンが多い気がしますよね。
うんうんうんうん。
セリフとか、シチュエーションとかでも。うんうん、結構男性向けの漫画って結構、あんまり、まあ別に内面を描いてないとは言わないけど、
うんうん、
ここ表側のセリフだったりとか、表側の表現だったりとかが多い気がする。うん、なんかそういうのも関係してるのかな、こういう印象
ね。うん、あれかもしれない、うん、それは。
はい。普段あまり考察してないのに、考察っぽいこと言っちゃって、またなんか、そんなことないだろうって言われそうだな、これな。教えてほしい。
つくばにもす、これでもさ、そう、あの話を、この自転しながら好転するの話をした後に、うん、まあ舞台がまあ茨城で、
うんうん、
まあでもこれリアルに追求していくと、これセリフ全部茨城弁で喋ってんのかなって思うと、
うん、
急になんかこう、複雑な気持ちになりましたね。
なんで複雑な気持ちに。
その、いや、茨城弁になっちゃったらだいぶこう知りやすさが欠けちゃうなっていうか、田舎っぺっぽい感じになっちゃうなっていう感じがちょっと急に出ちゃって。
ああ、なんか逆にそれがリアルな気がする
けど。なのかな。うん。まあ、僕の立場だから多分そういう感じちゃうんだろうな。
うん。まあ、
そうね。茨城弁であってほしくないみたいな、そういう、こじらせ感というかね。
そうですか、うん。僕は結構あの、地方の茨城弁じゃなくてもいいけど、その、東京の言葉じゃないなっていう気がしますけどね、こう都会の。
ああ、
スタイリッシュな感じ。うん、じゃなくて、もうちょっと地方のこう、ねちょっとした感じの、トーンが合うんじゃないかな、みたいな。
いやー、でも、U字工事みたいになっちゃうんだよ、だって。
確かに。それはちょっと嫌かもしれないね。
面白くなっ
ちゃう。U字工事みたいにね、うん。確かに。シリアスなシーンもなんかちょっとシリアスじゃなくなる可能性もありますからね。なんか、そう言われると。
いや、なんかそこはなんかね、関西弁とかさ、
うん、
沖縄の言葉とかもさ、映画とかで出てきてもさ、なんかこう、絵になるなって僕は思ってんだけど、これ、茨城弁だとさ、なんかあんまうまくいかねえんじゃないかなと思って。
いや、そんなことな、まあ、じゃあそこ出身だからじゃないですか。僕、同じ気持ちを鹿児島弁に対して思ってますから。
そっか。
うん。まあ、関西弁はちょっと特殊ですよね。もうあれはあれでなんか
ね、
うん、ちょっと違う気がする、
ね。うん。
うん。ブランド牛みたいなさ、ブランド方言みたいな感じがしますけど。
ね、
ブランド方言、
ね。なんかね、うん。
うん。関西弁はブランド方言だけ。あと、博多弁とかね。
ああ。ずるいな。
鹿児島弁は違う気がするんだよな。
関西弁違う。
博多弁と。うん、違うと思うな。うん、ブランド方言ってなんで。はい。まあまあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。はい。すいません。今日はこんな声で申し訳なかったです。本当。
いやそういうこともありますからね。
何週間か前に、オードリーのオールナイトニッポンで、うん、なんか若林さんがこんな声だったんですよ。
あ、そうなんですね。うん。
で、その時は、本当序盤のオープニングトークで帰ってまして、岡林さん。
もう仕事なんでっつって。
あとは、春日と、いつもそのブーツにいる放送作家の里光に任せるって言って、帰ってましたけどね。
そうね。まあ、放送作家さんがね、言ってくれたらいいんですけどね。
う
ん、
確かにね、うん、もう一人、いつも収録の時にこう、横にいてニコニコして聞いてて、たまに合図中ってくれる人がね、いたら。
うん、僕らには響き通るさんしかいないですからね。
響き通るさんしかいない。響き、お前喋れよ、響き。こういう時ぐらい、響き。
ギター。
そんなとこで黙ってないでさ、ね、ニコニコしてないで、
うん。
確かにね、響き通る架空の AI 作家を登場させますか。うん
はい。
はい、そんな感じですかね。
今回このぐらいにしておきましょうかね。
はい、すいません。はい、
じゃあエンディングの言葉も僕の方からいきましょうか。
はい、お願いします。
初ですね、これね。はい。じゃあ、いきます。
はい、お願いします。
おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter、括弧新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組リスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
難しい内容もこれ。